古代の福岡を歩くシーズン6。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン6。この番組は美山市の企画協賛、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたします。シーズン6に入り、美山市をずっと歩いています。1回目に村山健二さんの邪馬台国大和説を紹介しましたが、その時卑弥呼の王墓の候補の一つと言われたところに包み古墳という名前が出てきました。そこで今週は包み古墳から歩きます。
この西塚原というところに堤新さんというご自宅がありまして、この方の、実は玄関の横にですね、大きな石があります。大きな石、縦3メーターぐらいですか。だいたい 円形になってますね。卵型ですか、はい、おはようございます。
おはようございます。今日はよろしくお願いします、はい、
ということでお話を堤新さんと新さんのお姉様の吉貝陽子さんもいらっしゃったので一緒に話を伺っていきます。
卵型の石と、それから奥の方にもう一つあるんですね。
はい、これも同じ、よりちょっと奥立ってますね。横長で
立ってる、うん、1メーターぐらいですかね、はいはい、で全部2個あるんですね、ここには。
はい、2個です。
でそしてここが西塚原。
そうなんです。私のところの堤新と言いますけど、この石がですね、はい、先祖から1400年前ですね、はい、ぐらいで郷土史家の宗山さんからいろいろお話を聞きですね、はい、いろんな形で今まで一緒に住んでいます。
はい、この石と一緒にね、はい、お住まいだという。
74歳です。
はい、玄関の横にですね、大きな石が2つあります。そして一つの平べったい、円形の石の前にはですね、小さな石で作った祠がありまして、ここはもうお参りしていらっしゃるわけですね。はい、
一応そういうような形をとっております。はい、近所の方もですね、はい、私たちよりも近所の方がよくご存知で、はい、おじいちゃんおばあちゃんがこの石の上に登ったらダメよ、はい、なんか、ね、病気するよとか、たたりがあるとか、いろんなことをですね、小さい時から話を聞いていました。
ああそうですか。
一度ですね、横の石を動いた形跡があると郷土史家のとかがいろんな方は伝えた人もいるな。
ああそうですか。少し動いた形跡がある。
はい、
あ
そしてまた元の位置に
戻した。
それがそういうのはたたりやないけど病気がですね、なんかあったか分かりませんけどですね、そういうような話をよく父とかが聞いていました。
まあ、昔からこの大きな石大切にしろということなんですね。
そうです、
この石の上で、遊んだたれは
ダメよ
怒られたんですね。
はいはい、
で、まあ、この石はだいたい動かしちゃダメというふうに言われてたということですね。
ちょうど新しい家を建てるときですね、はい、村山さんが直接ですね、この家をきちんと守っていかないというなんか意味でですね、こういうふうにしたらいいよ、ちょっと危ないですね、囲いなんか作ってですね、
この玄関の横に2つの大きな石があるんですけども、その玄関の周りをですね、玉垣みたいにちゃんとね、塀が作ってあるということですね。綺麗に整備してありますね。
この区は堤政治とか石橋政治とかですね、ありますね。
ああ、堤さんと多いですね、この道歩いたら。
それから石橋とかですね。
石橋さん。
うん、はい。いろいろその堤の古墳の真下、卑弥呼のですね、はい、大きな墓をこしらえたではないかと村山さんですね、はい、誰も書けなかった矢場大国の著書がですね、はいはい、いろんな旧大の先生とか専門的な分野でですね、はい、昭和40年前後でしょうね、はい、本になされましたね。
そうですね、
誰にも書けなかった山田彦、
この番組でも紹介したんですけどね、
はい、そういうような感じでその当時はすごくこの見学者が多かったんですよ。俗に言う武田鉄矢さん、教育大、はいはい、有名な方とかですね、はい、それとかテレビ化されたり、いろんなですね分野が大きく広がって、はい、私たちも知らんながらに村山さんについてですね、はい、こう聞いてですね、はい、楽しい思い出があります、
はい、うん、村山さんは本当にいい本を ね残していらっしゃいますよね。
そしてもう熱心でね、はい、もう堤のそのお宮があるんですよ、お宮、はい、ここに載ってますけどね、はい、そこがこの、
うん、大国玉神、
そうそうそう、ものすごいこう由緒、うん、なんていうですかね、そういうお宮ということをこの前ちょっと見学会をしたんですよね、はい、その時に郷土司会の方が見えてね、もう私たちは全然知らずにそこで夏はね昼寝したり夏休みのと勉強しに行ったり家ではなくてそのお宮をものすごくこう活用しよったんですよ。でこんなお宮知らんやったねっつってね、
なんか村山さんの話では農耕に使ったんじゃないかと、いう観察をなさってますよね、
この堤地区の町外れにはかつて村山健二さんが書いた誰にも書けなかった邪馬台国という本に登場した昔の天文観測所ではなかったかと言われた大国玉神社がありました。そして堤さんの家の近くに巨石群があるということで行ってみました。
堤地区をずっと歩いてきました、そしてちょっと小道を曲がったところなんですが、ここにですね今看板が目の前に見えてきました、堤古墳群、宮山市瀬高町大和堤というところですね、堤古墳群、堤の集落は南北220メーター、東西220メーターのほぼ正方形で小高い丘陵地にあると。で集落の中央を南北に走る道路の東を東塚原、ここを今東塚原と言ってますね。そして西を西塚原と言います。東塚原に、巨石が2基、西塚原に巨石5、6基あると。これは史跡墓の可能性があるが未調査のため詳細は不明。現在では巨石は古墳の横花式石室であると言われているというふうに書いてます、この巨石群ですけども、全部で 1,2,3,4 小さいのが一つありますので全部5個になりますかね。一番大きいのが正面に真ん中にあるのが一番大きくて、横3メーター縦1メーター幅40〜50センチといった横長の大きな石です。その左右に、そうですね、左の方が40センチ、縦40センチぐらいの、ずんぐりした石ですね。そして右の方にですね、その右の方に縦1メーター、横1メーターぐらいの縦長の石、そして後ろの方に小さい石、これは30センチぐらいですか。一番奥の方に、縦2メーター、横1メーターぐらいの尖った石があります、こういった石がここに並んでいるということで、正面に清水山が見えておりますね。その手前に畑がずっと広がっておりまして、その一角にこの 巨石群というのが横たわっています。
村山健二さんが邪馬台国の王母の候補といった包み古墳群を歩きました。宮間市を歩きますと古墳も多いのですが神社も多いことに気がつきます。そこで次に古い神社を訪ねました。まず高野の宮から西へ1キロほどのところにある玉垂神社を訪ねました。ご案内を宮間市瀬高郷土司会会長の熊川武さんにお願いしました。
神社の変額には玉垂神社と書いてあります。
案内板がね、
はい、ここを入っていきます。小さな橋を太鼓橋ですね、これを渡りまして、またこの鳥居が古いですね。この鳥居が文化財ですか、はい、玉垂神社の鳥居、この鳥居は肥前式の石鳥居と言われており、筑後地方ではその製造年代の古さから特筆すべきものというふうに書いてあります。高さが 2.4 メートル、そうですね、で幅が 1.5 メートルの小型の鳥居で、銘はありませんが建立は室町時代から安土桃山時代、1300年から1600年の間と推定されるという古いですね、
はい。
これがだから
肥前式という独特な鳥居なんですね、これはだから特にあの熊本地方とかそういうところにね、
はい、
あの一般的にある鳥居で、小さいですよね。
小さいですね。石をこううまくこう組み合わせて作ってあるっていうのは珍しいですね。
そうですね、あとはね、先ほどのあの玉垂神社の大クスですね、
はい、
これが、
樹齢1000年あるいはそれ以上というふうになってます。幹の内部は煙突状に空洞となっているというのが確認される。樹高46メートルもあるんですね。根回り25メートル、枝張り東西35メートル、すごいですね。南北30メートル、すごいですね。
だから時々私は木にですね、はい、手をつけて木の影響をねもらったりとか、そういうことをして、ね、元気をもらおうという形で、
はい、あのこの玉垂神社っていうのはこの辺にたくさんあるんですか。
あの一番多いのは大きいのはあの、大前寺の玉垂です
ね。大前寺の玉垂神、
はい、あとはこの辺にあの 10社ぐらいあの参拝してますよね。そして玉垂神社の場合の主神が、あの高野玉垂の御事ですから、
はい、
それこそ高羅大社の主神が玉垂の御事ですから、
はい、
高羅神は結局あのこの辺一帯をですね、一応神様として祀られている感じですね。
ああそうですか。じゃあもともとこの辺が本拠地だったと、
そうですね、
いうことなんでしょうかね。
あのだから神秘書の中に書いてあるようにですね、皇室を出て、
はい、
玉垂宮一行はですね、
はい、
あの大前寺の方に寄って、船を乗り換えて今度はすぐ近くにある、まあ、10キロぐらい向こうですが南の方にある黒崎の岬から、
はい、
あの入って、そしてずっとこの瀬坂の地域ですね、
はい、
こういうところを一応巡っていたというのが書かれておって、で9月の16日ぐらいに高羅大社の方に入っていたと、
は
い、いうようなことが記載されてますよね。ですから高羅大社が出身が、まあ、玉垂の御事であると、
はい、
そしてこの筑後地域のあっちこっちに、まあ、10社ぐらい、高羅玉垂宮がですね、
はい、
立っているというのも非常にこう何らかのね、意味があるんではないかと思います。
はい、この神社も本当に相当古そうですね。
古いですよ。でこれが5社ぐらいの、ね、
はい、
内容があの神様が合祀されてますから、ここには天照総御神を、ね、祀ったりとか、
はい、
あの天満宮とか、いくつかのあれが合祀されているのが向こうに見えますね。
あ、なるほど。
ちょっと行きましょう。
で本殿がそうですね、あの2つあって、大きな本殿が2つ並んでありますよね。その奥に、まあ、小さな祠が、ね、いくつかあるということで、いろんな神様が一緒になってるわけですね。
そうですね。で一説にはこの辺からですね、
はい、
あの天智天皇、まだ中大兄の王子ですよね、があのまだ
即位する前にですね、ほうほう、この辺でいろんな船の調達とか、はい、そういうのをしたという。そして公伝によると天智天皇はですね、あの東の方に向かって朝夕、はい、祈りを下げたと、ほうほう、いうようなことが書いてありますね。ちょうど東の方には清水山、頭山とかありますから、はい、まあ、ある意味では天孫降臨伝承がある、
はい、
あの矢部村とか、
はい、
それから頭山とか、そういうところに向かって中野井の王子はお祈りを下げたと、
はい、
そして白村江の戦い、白村江の戦いのためにですね、
は
い、この辺の水軍の安住族とか、
はい、
そういう人々にですね、あの船を調達するとか、
あ、
そういう663年前後に、
はい、
あの東白木の連合軍と、百済日本軍がですね、
はい、
衝突する立場ですけども、何百隻という船をですね調達して向こうに攻めを登っていくというか、
はい、
そういうために船を準備したりとか、
はい、
でちょうどあそこの、安住族の水軍とか、
はい、
それから不老大社の安住空丸とか、
はい、
ああいうのがあると同じようにこの地域も水軍たちが数多くいたと、
はい、
いうことで船を調達したりとか、はい、船頭を調達したりとか、
はい、
そういうためにね準備としてまだ即位する前の天智天皇が、
はい、
お母さんの斉明天皇をね、助けながら、
はい、
とにかく朝鮮の方に出兵する準備をしたんではないかというふうにも言われてますね。
あ、じゃあ白村江の戦いの前にこの辺に来られて、この辺に有富と書いて、安住という地区があるんですけども、そこが安住水軍がいたところじゃなかったかというふうな説があるんですね。でそこまで来られて水軍に、助けを求められて船を調達されて、
そうですね、
という準備のために来られたんですね。
この有明海の方から朝鮮半島に出兵した人は結構ね、
はい、
船が出てますよね。ですから博多の方は、ある面では表玄関、
はい、
でこの有明海のこの辺は裏玄関みたいな形で、
はい、
中国とか朝鮮半島からもね、数多くの渡来人たちが、
はい、
この辺にやってきたところがあって、
はい、
そしてまた水軍の力がね、
はい、
相当強かったということが連想されますよね。
あ、はい、玉垂れ神社でした。
そしてもう一箇所古い神社を訪ねました。釣り天宮といいます。
釣り天宮にやってきました。釣り天宮というのはどういう字を書くかといいますと、釣りですね、釣りの釣という字と、それから天は空の天じゃありません、御殿の天ですね。釣り天宮といいます。ここも本当に古そうなお社があります。拝殿があって奥に、神殿があります。古いですね。
そうですね、
はい、
ここは天智天皇が即位前に、
はい、
来られまして、
はい、
そしてこの近くの住民たちが、
はい、
魚をですね献上したらとても美味しいということで召し上がられたと。赤魚というね、なんか腹が赤いのかな、そういうお魚をね、献上したらとても美味しいという形で言われていて、なんかそれ以降、皇室の方にですね、
はい、
その魚を献上するようなね習慣がついたみたいなことも書いてありましたよね。
あ、そうですか。
ですからやっぱりそういう面では天智天皇とやっぱ関係が深い、
関係のある
ところではないかと思います。
この辺はいろいろこう回ってみますと、やっぱり天智天皇と関係の深いところが多いですね。
そうですよね。
あの
頃はいわゆる斉明天皇を中心として、
はい、
百済を助けるという、これがねもう朝廷にとっては一番大きな行事でしたよね。
そうですね。
ですから朝倉の方に斉明天皇が陣を構えて、そして子供さんである 天智天皇が、
はい、
いろいろ船とか武器とかそういうものを調達しながら、
はい、
朝鮮半島に向かうね、
はい、
準備されたではないですかね。
はい、そういうわけでこの辺には天智天皇ゆかりのお宮がたくさんあります。そのうちの一つ ここはもう本当に古いお宮、釣天宮といいます。そしてその釣天宮の本殿の左の方にですね、西の宮というふうに書いた、これも小さな祠がありますね。これは何ですか？
これはイースターによると、ここがいわゆる出雲の方の、出雲大社のですね、前身ではないかと言われておりますね。
じゃあ出雲大社が前この辺に、原型があったということですか？
イースターエなんですけども、大国の御事が、はいはい、この辺から出発したというようなことも伝承としてありますけどね。ですから出雲大社の前身、はい、昔の名前は西宮と言ったんですよね。で偶然ここにも西宮という名前があって、ある歴史の専門家、出雲の歴史の専門家も、どうもこの出雲大社の場合は、前身が筑後の筑紫の方にあったというようなことも言われておりまして、あながちこの西宮と、出雲大社が関係がないでもないような気がいたしますね。
ああそうですか。ここは何か残ってるものはあるんですか？
ほとんど、一切ぐらいですよね。
一切ぐらい、
物証的なものがやっぱり何もね、何も残ってないですね。
ああそうですか。釣天宮のすぐ横左側に、西宮と、書いた、小さな祠ですね、はい、が立っております。
今夜は宮間市を歩きました。興味深いものがいろいろ出てきました。来週も宮間市を歩きます。ここで古代の福岡を歩くリポーター中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今夜歩いている宮間市は山川みかんの産地です。
あ、そうですね、これからいいですね、寒くなってみかんの季節。
あ、坂田さん、ちょっと甘い。
え、
みかん、山川みかんよりも甘いかも。
え、
山川みかんスタートは9月からです。
え、そんなに早いんですか？
そうなんですよ。極わせ、ビジュアルはグリーンなんですけど中が超甘いという、その名も早みかんっていうのがメインなんですが、ここから始まって年明けて3月まで続きます。
あ、そうなんですね。
自信満々に言ってますが教えてもらってきました。宮間市商工観光係の係長でご実家がみかん農家をなさってます松尾剛さんが私の先生です。山川みかんの特徴といえばこれ。
まず味はですね、甘いみかんですね。それとこう果実を見てもらってですね、皮が薄い、でそのきめ細かい皮が薄い、そこが一番の特徴ですかね。
甘いとおっしゃったんですが、もっと細かく言うと酸味と糖のバランスがいい、コクがあるってことなんだそうです。
ああ、いいですね。
で、みかんの中に白い筋がありますでしょ、あれが少ないんですって。
ああ、そうなんですか。
そんな特徴があるんですよ。で、この美味しい山川みかんができるベースは土壌と気候だということです。
甘くなるためには水分が多いとダメなんですよ。だから水はけが良くて、糖度が上がる、それが一番ですね。それと、温暖な気候ですね。で宮間市はですね、日当たり日照時間が長いんですよ、だからこう見てもらうと分かるようにですね、太陽光のパネルを家に設置してあるとことかよそに比べたら多いはずです。だから晴れの街とかですね、そういったのをキャッチフレーズにやってますけど、
やっぱりね、お日様の力を浴びて。
そうなんですよ。その自然の部分もありながら、やっぱり農家さんたちの苦労も大変なわけで、マルチ栽培って言って土の上にシートマルチ資材を敷いて育てるんですって、これで水分の調節をしていくんだそうです。でね、結構これやっぱり暑いし体力取られるし農家の皆様大変なんですが、やっぱり甘いみかんのためにはこれが絶対必要という形で作ってらっしゃるんですね。
なるほど。
さらに出来上がると選果場で糖度チェックをしていきますんで、12度以上とかもう確実に美味しいみかんが箱の中に、もうどれを取っても美味しいよって松尾係長おっしゃるんですね。で、 種類がですね、私みかんって言ったらみかんだけかと思ったら結構いろいろあるんですね。あ、
そうなんですね。
主なものだけでも極わせから始まって和せ中せ普通と15種類ぐらいあって、ブランドもねいろいろあるんですよ。観光協会の皆さんにみかんの話を聞いてたら、いやー北原和せがねとマイルド130がハニーみかんがとえそれ何って感じになるんですが、そんな中から全国をにぎわせている山川みかんの新ブランド北原和せというのについて松岡係長にちょっと教えてもらいました。
メインの時期に入るちょっと前、中間の時期なんですね、中世のみかんで、この時期であれだけの着色とですね、あれだけの美味しさを出せるみかんが全国にはない、この山川のブランドということですね。
北原和せ
覚えておいてください、うん、見かけたら買ってください。結構みんな関東というか東京周辺に持っていかれちゃって、なかなか地元で会えない可能性もあるということなので、でいろんな種類がありますが、せっかくなので松尾さん、みかん農家ですから、はい、美味しい食べ方知ってるだろうと思いまして、
いやいや、みかんの食べ方ってないでしょ普通
と思ったら意外に帰ってきました。
え、私はですね、もうちっちゃいのしか食べません。あれ好んで食べるんですよ。ちっちゃ、あの市場にはですね、 SMLL2L そういったものが出るんですけど、それよりちっちゃいみかんもあるんですよね。でそれが一番おいしいんですよ実は。だからちっちゃいみかんを私はですね、もう2つにパカッと割って、半分ずつもう一口で食べますね。だから2口で終わりますね。
いいこと聞きました。
そしてやっぱりね、景観がいいとおっしゃってました。あの山間のみかんの季節が来たっていう感じになるのがね、11月ぐらいなんですって。でみかん山から見ると有明海が見えて、その向こうに雲仙の普賢岳が見えたりする。でこの感じがですね、とっても綺麗で、東側にみかんの山があって西側が海開けてる、つまり夕焼けとオレンジ色のみかん、これがセットにして見られるのがみかん畑の美しさなんだって。ぜひぜひ出かけてこのオレンジの風景確かめてみてください。みかん狩りなどもありますので、詳しくは観光協会などにも尋ねていただけるといいかと思います。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン6のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすれば、スマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は美山市の企画協賛、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。